はい、ということで始まりましたオムライススタジオです。私オムライス革命児青木です。そして
マスクです。
はい、ということで、ストーブをもうね炊いていると、
はい、
ルチャリブロからお送りしていますということで、エアコンをねつけて涼しくなったって言って喜んでたんですけど、
はい、
もう一気にルチャリブロは冬になって、
そうですね、
ルチャリブロはというか、まあ
まあ、みんな
日本全国ですか、
うん、
これは寒いよね。
うん、だからどうやらみんなやっぱ扇風機しまうと同時にカーペット出してって言ってたんで、
うん、
そうみたい
ね。
うん、
まあそんなことで最近はいかがお過ごしでしょうか。
いかがでしょう ねでもなんか粛々とね、はい、掃除しちゃ快感し掃除しちゃ快感し、
あ、いいですね。そうでしたらね、
そうですね、
粛々が一番だから。
うん、でもそうですね、コーチの話はしたのかな。
コーチの話は
すごい前か。
あ、どうでしょうか、うん、夫婦訪談は約1ヶ月ぶりという感じでね、うん、
はい、
前その ET 見たりとか、
あ、
オバマの話をしてますよ。
あ、
ルチャリブロ研修旅行、
本当です。
コーチはその後、その前、
ちょっと待って、コ
ーチ前じゃない、
まあ、全然前ですよね。なんかごめんなさい、 9月とかですよね、だってコーチ行ったの。
そうじゃないかな、うん、でじゃあこの時に喋ってんじゃないですか。
そうですね、コーチってあれだね、あなた方がコーチ行ったんだよね。
あなた方がね、
うん、
僕もそうですね、
うん、
もう一回行ってるってい
う。あ、そうですよね、
はい、山角ノート、
うん、そうだね、
6が新刊として出まして、
はい、
そのあたりの話はしてないんじゃないですかね。
あ、そうですね、してないですよね。
そのあたりの話もしましょうか。
そうですね、
どうですかね、
うん、
新刊、まあさらにまた厚みを増して、
そうですね、うん、なんかすごい今回のね、
はい、
なんか雰囲気がなんかもうお香を焚き締めてみたいな、
お
ちょっとなんか少しこう高貴な感じ。あ、
そうですか ね
って思って、
ああ思って、
うん、
今回はなんかどういうあれでしたっけね。まあ我らが武田さんが今回もね、
はい、
デザインしてくれて、
うん、なんか最初にそのちょっと深い色もいいんじゃないかとか言ったり、
うん、もう結構ね、山岳ノートも6になってくると、
うん、
もう使っちゃった色があるよね、うん、みたいな話で、うんうんうん、まあ、使ってない色は何だろうっていう、
うん、でなんか適当に紺色とかとかって言ったりしてて、うん、でそれをなんか紺色かこう薄紫みたいな、
うんうん、
なんか色とかがあったん、ラベンダーみたいな色があったんだけど、
はいはい、
まあ、最終的にその紺とラベンダーの間みたいな、なんか濃い紫になって、
うん、
なんかちょっと夜、静かな夜って感じの、うん、私は勝手にそれは思ってるんですけど、になったなって。
そうかもしれないですね、うん、表紙のねイラストっていうんですか。
あ、そうですね、
あれもちょっと今回は、
はい、
謎めいている。
あ、そうですね、なんか結構抽象だけど実はなんか家にあるオイルランプをこうかざした時にできる光と影を描いたっていう、
うん、なんとも。
なんでこのオイルランプは実は本が語ることを語らせることの、
はい、
活版印刷のしおりがあれは必ずついてくるんですけど、そこにも書いてるのと同じ、
う
ん、
実はね、
そう、ランプ、
知る人ぞ知る
ランプだよっていう、はい、
はい、
ことで、だからそれもやっぱり夜って感じですよね。
うん、確かに。はい、
ご来館の際にはどこにあるか、
うん、そうですね、ちょっと探していただいて、うん、っていうこともあったり、内容についてはどうですかね。
内容は
もう僕は覚えてないっていう、あんまり覚えてないっていうか、そうだね、
ねえ、日記の方 はでもなんかしんど
しんどかったのかな今年も、
うん、ね、しんどそうとか、なんかでも最近ずっとしんどそうって言われてるような気もしますけどね。
そうですね。
でもいろいろやっぱ変わり目だった、
うん、
本当に変わり目だったから、うんうん、それはそうなんじゃないかなって思うし、
うん、
あ、なんかカボスさんのこともすごい書きましたね、
あ、
エッセイでね、
うんうん、
カボカボ、はい、
はい、まあ、そういうことでね、山岳、ノート6、ぜひね、また読んでいただけたらなと、
はい、
はい、
思います、
思いますね。
ね、中のなんだ、見返しとかも可愛い色なので、
うん、
面白い紙使ってるので、
うんうん、
ぜひご覧ください。
そうですね、紙とかね、あと何ですか、文字の感じとか、
そうです
ね、うん、ああいうのはね、なんか結構当たり、まあいろんな本読むと結構わかるんだけど、やっぱりなんていうの、文字面とか、
あ、ね、
まあ、余白とかも含めて、
あ、いいね、すごく素敵だな、
まあ、あのやっぱね、武田さんが非常にうん、こだわりの男としてね、こだわりを発揮していただいているという、
素敵だなって、
うん、
武田さんありがとうって思います、
思いますね、
はい、
はい、そんなことで、山岳ノートの話終わりと、あ、でまあその山岳ノートが出たっつうか、
うん、
初売りぐらいの時に僕はそうだ、高知にね、
あ、そうです
ね、ブライアン氏と木戸口くんと3人で、
うん、分室で、
そうそう、分室さんでね、読書会という名のトークイベントをしてきたっていうなかなかね、
そうですね、
そうそう
そう、面白い
ですね、サービス精神が非常に旺盛な方がね、
はい、
いるので、我らが、
そうですね、
うん、いらっしゃるんで、どうしてもね、なんていうんですかね、喋る分量がどうしても多いという、
うん、
ただなんかなんていうの、やっぱ聞きたいんじゃないかなと思って、みんなもね、
あ、うん
うんうん、ということで僕もね、黙ってるっていう感じなので、
うん、
まあそういう形の読書会であったということでね、
はい、
楽しんでいただけたのではないかというふうにも思っておりますということで、まあ、その、ね、道中の、ね、帰り道で収録して、うん、あ、そうそう、だから高知で木戸口くんともね、オムラジオを収録して、それも配信しておりますし、
うん、
その、
それも聞きました、
あ、聞きました、
はい、
どうでしたか、
あ、なんか木戸口くんのスタンスが
面白いよね、
いいし、 なんかすごいですよね、
そうなんだみたいな、
うん、思ったし、
うん、
なんかでもそこになんか行けるのが早くない、
うん、
みたいな、なんかそう、絶対絶対とか言ったらあかんけど、
うん、
なんかやっぱ焦っちゃうし、
うん、
なんか気になっちゃうじゃないですか、うん、周りのこととか、うん、かなんかやっぱね、あとしんどかった時になんかそれをこう言えるとか、なんか顔を出しにとりあえず行ってたとかも、
ね、
なんかそれが、でも自分はなんかそれがやっぱりあんま自分から行くのができないから、まあ定期的に来てもらうことで、
うん、
開館して来てもらうことで顔を出してるのかなってちょっと聞きながら思ってて、うん、なんかすごい面白かったです
。そうですね、もう本当人それぞれね、なんかその人とのつながり方、
うん、
っていうのがあるよなとも思いつつ聞いていたりね、
うん、でもなんかすごくいいですね、なんか力があんまりギョって入って
そうだね
なくて、
そうだよね、
うん、
そうそう、だ非常になんていうの、なんだろう、なんか若い人、
うん、
まあ、木戸口君自体もね、まあ、我々からしたら若いけど、
うん、
若手の中だとだんだんと
あ、そう
ね、年上になってきたりすると思うけど、うん、でも結構だからなんていうの、若い人の 一つのロールモデルじゃないけど、
本当にね、なんか
木戸口モデルが
ね、
まあ真似できるかどうか知らんけど、
でもなんか
そういうね、
ね、
感じもあっていいんだみたいな、
こういう風に思ったらなんかいいんじゃないみたいな風にね、思ったり、
ね、私なんていうの、その一箇所にフルコミットっていうか、しなくて別にいいっていう、
そこにめちゃくちゃその席があるっていうんじゃなくて、
じゃなくていいっていうね。
めっちゃなんかそのね、よく言う自立とはっていう
やつの、そうだね、
ね、なんか自由、自由行く感じ、
そう
ね依存先がたくさんある、
確かにそうですね、
はい、
っていうのもあったし、その後にそうか、あ、だ、まあその帰り道で、ブライアン氏と
あれ
です、ね、収録してたんですよ、
自己模倣の話
ね、
縮小再生
産とかの
話、
そうやっぱりね、なんかまあ僕まあね、彼は本当建築もそうだし、まあ、絵もそうだし、まあ、本もそうだけど本当に表現し続けている人で、でまあね、我々も分かりにくいかもしれないけど、やっぱり、まあ、表現をし続けていると思っていて、ね、やっぱりそのためには何でしょうね、変わり続けるっていうね、で何つってんのかな、実は変わり続けてるんだけど、それがそのなんていうの、こうしたらウケるとか、社会的なまあニーズとか、そういうのどうしてもやっぱり、まあ、人間なんで意識せざるを得なくって、
こういうのください、
ください、でそれに対して答えるっていう、まあ結局勉強もそうで、問題が出てその解き方を学んで、で100点取るっていうのが一番いいとされてるから、ってことはこういうのくださいとかね、いう問題がまず出てそれに対して答えるっていうのがやっぱりいい生き方であるっていうかね、正しい生き方であるっていうふうにやっぱり刷り込まれてしまっているんじゃないかなと思う、
期待を裏切らないっていう、ね、言い換えたら、ね、期待に応えるっていう、
そうで、それがまあ僕が言ってる言葉で言うと他者ニーズっていうやつなんだけど、他者ニーズありきで生きているとやっぱりいつの間にか自己模倣してしまうっていう、これ怖いよなっていうね、まあそんなような話だったと思うんですよ、だけどやっぱりそのブライアン氏はですね、やっぱりそれってまあいい表現じゃない、いい表現じゃないっていうか、それでまあ自分が満足できるのかっていう、だそれがその他者ニーズに答えて OK っていう話じゃなくて、やっぱ自己ニーズ、自分が何を求めてるのかっていうところからスタートしていると、まあ他者ニーズに答えることはまあそれは最低限そうだよねと、でも自分が満足できるのかっていう、やっぱりこのあり方をなんていうかな、忘れちゃならんというかですね、やっぱりそうじゃないかなっていう気がしております。
ね、だから実はその、本当にやっぱり クリエイティブなのは、おそらくなんか相手が思いもしなかったニーズっていうのを、なんで分かったんですか、なんかこんなの見たことないけどこれが欲しかったんですってこう言われるものなのかなって思うから、だからそれはやっぱこの新しいものを、まあなんかエイヤーで出してみるっていうことからしか本当は始まらないのかなっては思っていて、でも自分も、まあ、ちょっと今本書いてるけど、なんかどうしてもなんかちょっと前に寄せた方がいいですかねみたいなことをちょっとなんか編集者さんに言っちゃった時があるんですけど、なんか編集者さんはいやーなんかもう思いっきりなんか気になることを書いたらいいんじゃないですかみたいな感じで言われ ていて、あそうだよなって思ってなんか安心したっていうのが、まあでも多分自分は前に寄せようと思ってもあの関心のあることがもう変わってるから、
うん、
なんか寄せれないと思うんですけど、なんか
でもそれがやっぱり自己模倣に行くか、
あ、そうそうそう、うん、
そうじゃない方向に行くかっていう、そのなんていうんですかね、ポイントだと思うから、まあ、そういう意味でやっぱり編集者のね、方ってすごく大事じゃないですか、うん、だからそれで、まあ、前も売れたからね、あの前みたいな感じでお願いしますみたいな、
うん、ください、
くださいっていう人も多分、
ね、
まあ我々そういう人とは仕事できないから、
あ、そうね、あんまりそう今あんまり言われないっていうか、結構なんか伸び伸びやってくださいみたいな、
そうだね、
感じなので、うん、なんかまあ恵まれてるなとは思う、
うん、
あとなんかねすごいそのまあ自己模倣じゃないんだけど、あのなんかそれもあの他者ニーズ自己ニーズっていう話でちょっと思い出したのが、うん、なんか木戸口くんもコンビニ人間を読んで、
村田
沙耶香さんの、
はい、
でなんかその中にそのなんか干渉されないためにこうなんか就職してこうなんかで自分でなんかそのセリフだったんですけど、えなんか干渉されないために自分のすごい嫌いななんかうるさく言ってくる人たちのその価値観に沿うってことなんですか、うん、みたいなセリフがあって、
うん、
まあ、それでちょっと私コミニに読んだけど、なんかそれがどの場面でどんなタイミングで出てきたのか忘れちゃったんですけど、はい、でもなんか自分もすごいそういうとこがあって、うん、なんかやいや言われんの嫌だから、うん、と思って、でもそのやいや言ってくる人の価値観に合うようななんか振る舞いとか、まあ、なんか行動とか言動とかをなんか してるそれってなんかやいや言われないためにって思ってるけど、結局なんか価値観としては その言ってくる人の価値観を内面化して、なんかそれってでもなんかすごいそれが自分の中で多いなって、いまだにちょっとまだそういうとこいっぱいあるなみたいなの でそれにもちょっと気づいてない部分があって、今日初めて、あ私タバスコあんま好きじゃないんだっていうことに、まあ、あのね、革命児さんがタバスコ嫌いって言って
タバスコ好きな人がいたら申し訳ないんですけど、タバスコって好きじゃないんだよねとかって急にね、
そう、なんかでそれも、まあ、なんか自分はあの身近な親族でタバスコがすごい好きな人がいて、うん、すごいかけてて、
うん、
なんかあそういうもんなんだと思って、でなんかタバスコかけないのとかって、まあ、言われるのもなんかてか、おなんか多分そういうのを、まあ、そんないろいろ悶々としてかけてたわけじゃないけど、なんかもうなんかそのそういうのを回避するためにタバスコかけてたような気もして、でもなんか自分のなんか正直な感覚としてはちょっとなんかこう薬っぽい感じがして、少しなんかその風味が本当は苦手だったんだけど、なんか40年間苦手だって気づいてなかったみたいな、うん、まあちっちゃい時タバスコ食べないから、うん、40年って数えなくていいかもしれないですけど、っていうこととか、
うん、
結構根深いなと思って、
うん、確かに、いやだからそう考えるとやっぱり僕はそのなんでしょうね、なんかまあ人にコントロールされるということに非常に敏感じゃないですか、
うん、めちゃくちゃそうですよね、
うん、実はね、
うん、
だなんか気にしないっていうことをしてるんだけど、その気にしないの手前っていうのかな、前にはめちゃくちゃ気にしてるっていうのが多分あって、あすごいだからセンサーが多分敏感過敏なんでしょうね、 でもコントロール、相手のコントロール欲求を感じるともうそのセンサーをオフにするっていう、
うん、
でも気にしないことにするっていう、うん、でそれによって相手からのコントロールを避けるっていう、多分そういう、なんでしょうね、なんかあり方が身についてしまってるっていうことなんじゃないかなっていう、
うんうん、なんかそうですよね。それはめちゃくちゃ敏感だけど、そのなんかコントロールされないってことが、なんかどうやってこう成り立つのかなとか思ってたけど、
うん、
むしろ敏感だから、こう気づくから、それをこうあえてなんか退けるっていうことがむしろできるのかもしれないですね。
そうかもしれない。
なんかやっぱりそのさっきの、その干渉されたくないからって言って、そのなんか例えば親に干渉されたくないからって言って親の価値観にめっちゃ沿っていくみたいなのって多分すごい全然意識してないと思うんですよ、
うん
ね、これでなんかやっとけば干渉されてない、よしよしってむしろ思ってるけど、なんか結局じゃあその実はめちゃくちゃコントロールされてて、その中で生きてることになるんだけど、
うん、なんか昨日僕京都シネマでね、七人の侍を見てきたんですよ。でその七人の侍の中で、まあ、七人の侍って、まあ、その農村があって、でその農村を野武士に襲われてしまう。でなんか麦が収穫された頃にあの農村を襲おうみたいなのを野武士が相談して、それを、まあ、その農村の百姓が聞いちゃって大変なことになったって言って、どうしようどうしようって、でまあじゃあもう侍を雇って野武士を撃退しようっていう話になるわけですよね。でそんな侍なんているわけないってなるんだけど、まあ一人見つかって、でじゃあその一人に相談して、で仲間集めましょうと、
うん、
でまあ7人ぐらいいたらいいんじゃねって言って集めるんだけど、でその集める時に家の中があって、でその家の奥に、まあ、一番最初のね、志村たかし演じる、
うん、
ちょっと名前忘れちゃったけど、まあ、そのお侍さんが、まあ、リーダーがいて、
うん、
で他のね百姓であったり、あとはまあその志村たかしを先生って言って何て言うかな、まあ、ついてきちゃう、
うん、
ものすごい若手の、
うん、
もうそのまあはっきり言って戦力外の子がいるじゃないですか、うん、で彼がまあ あんなお侍さんいました、こんなお侍さんいましたみたいな感じで、まあ、連れてくるんですよ、うん、でその時にその志村たかしがその家にね待ってる、家に入った時にその若手の子に棒でね、
うん、
見えないとこからその叩きに行きなさいと、
うん、
でそんなことしていいんですかと、いやそれをすることでそのまあ侍がの腕が分かるって言って、でまあやるんです。であと何人か やるんだけど、で、まあ、入った時にもうなんていうの、その、まあ、侍剣豪だからもうみんなね、
うん、
それを「おら!」っつってもうパパッとねやっつけちゃったりするんだけど、一、うん、人だけそのね、でちょっと朗らかな感じの人なんですよ、うん、ほんでなんか「いや」っつってやってくるんだけど、もう最初からね家に入らない、もう分かってる、多分ね、まあ、影かなんかで分かるみたいな、
うん、
それあるんだけど、うん、で「いや」っつって「ご冗談を」みたいな言うんですよ。であの感じに結構に
近い、
だもう
怖いな、剣豪やん。
いや剣豪かどうかあれだけど、もうこの家に入ったらね、やるかやられるかになってしまうっていう、
うんうんうん、
だもう入らないっていう、
あ
の感じにちょっと似てる感覚はあるよね、うんうん、だからもう嫌だなみたいな、
う
だからセンサー過敏すぎて、
あ、そう
ですね、やだなみたいな、怖いなみたいな、なんか長谷順じゃないけど、
よくねその合気道をこうなんか上手になっていくと、なんかそのなんか例えば悪感を倒せるんですかとか言われるけど、うん、なんかどっちかというと悪感に合うような場所に行きたくなくなるから、うん、そもそもそういうトラブルになんかあんまりね合わないっていうこととか言ったりしますよ
ね。あの内田先生はおっしゃってるけど、うん、だからなんていうのかな、そういう意味ではそのなんていうの、まあ例えば、ね、どう リングに上がってこいって言って、でリングに上がったらもう、うんね、
ね、
戦わなきゃいけないわけじゃないですか。うん、だから僕は絶対リングに上がらないんですよね。
嫌です、嫌ですっつって。
嫌ですっつってね。
そうなんだ。
そうそうそうそう。だからそういう意味では、なんつうのリングに上がって戦い、でリングに上がって上がってこいっていう人ってリングに上げてもうあのなんつうの勝てるっていう。
ね。
人でしょ、
うん、でなんかすごいもうムキムキで、そうそうそうそう、ここにさえあげればコテンパンにやれるぞっていう、ね、そうそうそうそう。
だけどまあなんていうの、僕としてはいやリングから降りて来いよと、
うんうん、
降りてきたら、
うん、
なんてもう僕からしたらさ、何その パイプ椅子も使えるしさ何でも
何でも、ね、
何でもできちゃうっていうね、
かね外 になんか走るとか、ね、
そうそうそうそうそうそう、もうさ、だからなんとリングの中だけじゃなくって、
う
ん、階段とかさ、
ね、
いろいろ使えるわけですよ。
池とか、ね、落とす
とかね、そのそういうこともね、だからできるから、
うん、
まあやるんだったら降りてきなさいよっていうふうにやっぱ思うわけですよね。うん、ね、ただやっぱりそのリングの中だけが戦いだと思ってる人からすると非常にイラつくと、
うん、
あ、そういうことなんだなっていうのをね、なんか日々、
うん、
日々思っておりますという。
そうですね、うん、
まあそういう何の話だったか忘れちゃいましたけど、
まあ、コントロールされるそうそうそうそう、されないっていう話だったかな、
されないっていう話とか、
うん、まあね、自己模倣
から、自己模倣からね、
始まって、
そうだそうだ、まあそんな話ですよ。
そうですね、
うん、だやっぱりいや、うん、だ要するにっていうか僕は何言いたかったかっていうと、うんうんうん、やっぱりそのブライアン氏とね一緒にこんだけ長いことずっといれるっていうのは、うん、やっぱり二人とも変わり続けるっていう、
うん、
でね、あのちょいちょいなんか言われたことあるけど、その鴻島さんも僕も青木さんもなんかその対話してるようでいて自分の好きなこと言ってますよねみたいな、
うんうんうん、
でもやっぱりそれじゃないと続かないっていうか、
うん、
でかといって影響を受け合ってないわけじゃなくて、
ね、
影響を受け合ってんだけどお互いにやっぱ自己ニーズを求めてるから、
うん、そうだね、
適度に無関心、
うんうん、
私適度に関心がある、
うん、
この感じじゃないと
そうだ、ね、
これだけ続かないんだよなっていうのは
そこにね、なんかコントロールしたいとかそういうのは本当にね皆無だからね。
そうなんですよね、
うん、だってなんかね自己模倣っていうのはなんかある種ね過去の自分にコントロールされちゃうみたいなところもあるから、
そ、ね、
なんかそこから結構2人ともこうもがいてそれはやだやだっつってね、
そうそう、
なんか
だって面白くないからっていう
新しいものがなんか見たいんだって
やる
っていうとこがすごい共通している、
そうだね、そんな気がしておりますし、うん、その配信の前にね、あの宇野くんとあれですよ、大人気企画、
あ、うん、
僕アジオ、
そう
です
ね、ね、
僕たちアジア人を、
うん、聞きました、
あ、聞いていただいて、
うん、
どうでしたでしょうか。
あ、でもどんな話してたっけなんか
まあいつもの話っていうのはいつもの話かもしれませんけどね、うんうん、まあ、宇野くんがね、あの宇野ラジとかね、宇野文美、
あ、そうです
ね、宇野ログか、宇野文美言いにくいっていう話も
しました言ってました、
ね、まあ、で黒川の女たちのね、
うん、
話とかもして、
はい、
でそっからあれじゃないですか、隣町カフェでね、
あ、そうですね、
松原 さんと、
はい
ね、あの黒川の女たちの監督のね
松原文恵さんと
お話をさせていただいたという、そこにね宇野くんも守屋さんも、ね、マスクさんも
そうですね
来てくれて、はい、非常にオムラジ的にはね、
うん、
濃い回だったと。
でもやっぱりなんかそんな行くまであんまりその意識してなかったんですけど、あ、うん、でも歴史の歴史にやっぱ興味があるからなのかなみたいな、なんかみんな興味あるでしょみたいな感じ、
あ、はいはい、
だったんだけど、
あ、ルチャリブロ的にはね、
あ、そうそう、
もう
全然
全
そうそうそう
全人が行くんじゃないかっていうね、うん、
ぐらいのその思ってたんだけど、
はいはい、
あ、そうか、でもその歴史ってっていうものにまずなんか視点がないと、だから、まあ、宇野くんはやっぱりその僕味を聞いていると、まあ、めちゃくちゃ
そうだね、
うん、私守屋さんもめちゃくちゃやっぱそうじゃない、うん、
まあものすごいだってせ狭い人間関係だからね考古学研究会で一時一緒だったっていう、
そもそも、ね、
そもそもが、うん、
でもなんかそれをはって思い会場ではって思って
当たり前じゃないってい
う、あ、そうそうそうそう、実はね、そのだ、まあ、普段なんか標準の人間が革命児さんだから自分の中で、
あ、それはちょっと間違ってるよね、その標準に置いてはいけないっていう、
家の中に家の中で、ね、家の中で人間代表はやっぱり革命児さんなんで、あ、まあでもね犬も猫も代表がちょっと偏ってる、
そうなんですよ、だって僕なんかのね時に話しててね、なんか、あ、やっぱ自分って ET がすごい好きでしょ、
ああ
で、やっぱ あ自分も ET なんだなって気づいたと言ったら、なんか納得されたよ、あーって言って だからですねみたいな、だからですねって何なのって、なんかね、
そうだったみたいな、
そうだったんで、そう、あ、だからかみたいなこと言われて、うん、人間代表が ET っていうのはもうちょっとおかしいんですよね人間代表しちゃいけない人間っていうことですよね、
そうそうそう、あ、違う違う違うってね、なる感じの、
うん、
でもそう、なんか それそのことをなんか急にハッて
思ったという、
思った、そうそう、
あのポプラ社のね桜岡さ
ん
ともね、
う
ん、初めて
そう
お会いして、同い年でね、
そうですね、
マスクさんと、
うん、なんかそうそうそう、すごいおしゃれな人だなと思って、
でも喜びますね、
うん、あんまりなんかそのなんかよく知らない人にそのなんか見た目のことを言わない方がいいかなと思ってすごい思いながら黙ってたんですけど、うん、なんか桜川さんの方がなんか服の話題を振ってくれたので、これじゃあ聞いてもいいのかなと思って聞いたら、イヤリング自分で作りましたっつって、うん、イヤリングは可愛いなと思ってて聞いたら、ハイヤリングじゃないか、ピアスか、ピアスが可愛いなと思って聞いたら、うん、作ったんですっつって、はい
よかったですね、
はい、でも、はい、でも桜岡さんもね歴史の視点が、
まあ、視点どうなんでしょうかちょっと分かりませんけど、まあ、なんか分かんないけど面白い視点は持っている
、ね、という方でね、なんかすごいあの とにかく面白いなと思って、
ああ面白いよね、
はい、すごいなんか
独特の、
そうですね、
でも、うん
うん、なんかそうですね、でもみんななんかお付き合いのある編集者さんみんななんかやっぱり不思議ですね、
あ、
不思議な人が多いな、
うん、
面白いっていうか、
な
んか
不思議な、
うん、でもこういう人いっぱいいないよなみたいな人が、
まあそうだね、
ばっかりっていうか、そういう個性が、
そういう人としか付き合えないっていうかね、
そうですね、こういう人分かんないけど、なんか何を思ってそう言ってんのか
よく分からない、確かに分かりませんけど、
ちょっと、
うん、あのそのイベントはどうでしたか、隣町カフェでの、
あ、めっちゃ よくって、だしなんか結構もうみんななんかすごいうなずいたりとかしてたり、ちょっとなんかもう胸熱でなんか目頭みたいな、
あ、
目頭
目頭
でもなんかもうちょっと危ない危ないと思ってなってましたね、
かぼちゃんがなんか、
うん、目がランランしてるよ、
喋ってます ね、うん、はい、来るの、あら来た、
自己ニーズの
自己ニーズの塊ですからね。かぼちゃんはね、
面白いですね。
よかったです。いや、なんか非常に評判がいいっていうか、その会場にいた人から言われただけだけど、よかったっつってね、
うん、
でもだから僕もなんていうの、やっぱ歴史もう自然とというか、
うん、
もう僕もだから自分の関心って思ってるけど、自分の関心って実はめちゃくちゃ歴史に関心を抱いているってことは、うん、まあ、僕らのアメリカ論かなの時にも高松さんからも言われて、
うん、
でも自分はもういや普通でしょっていうか、うん、関心を持つってこういうことでしょっていうふうに思ってるんだけど、ただな、まあ、今回みたいになんか歴史の話ができたっていうのは実はなんかすごく少な、
あ、
今まで少なかったなっていうのは
かもです
ね、思っているので、そういう意味ではなんかちょっとそこをね解禁してというか、
うん、
実は何ですか、右利きだったの今までね、うん、右利きだった、左手だけ使ってたっ
ていう感じなんですよ。すごい
修行してたんです、この10年間、うん、だそれをね、だよく考えたらその10年歴史を研究して、
うん、
勉強して、で10年福祉をやってきて、
うん、
でまたちょっと戻ってきたっていう感じですんで、
ラジニカントが歌ってる歌みたいな、
ね、あ、そうですか、
なんか人生を8つに分けてみようっていう歌、誰も分かんないわ。
確かにね、ありますね、
ね、
この10年は何、あの10、そうそうそう、次の10年は何みたいなね、
この10年はもうこのテーマだからこれでいきましょうみたいな感じの歌だったと、ね、忘れたけど、
多分なんだ、バーシャかなんか、
ね、バーシャです、ね、歌
ってましたね、名作。まあそんなことで何でしょうね、まあ別にこの10年はこうしようっていうテーマを決めてたわけじゃ全然ないんですけど、ちょっとそんなようなね、
そうですね、
うん、
なんかそれにね、ふさわしいというか、
も
う、ね、
セーターを、
いやー、ニットか
も、
ニットかんでくる、
かんでます、かぼちゃんが、
うん、あとなんかまあそのなんかあんまりこうちゃんと意識してなかった、
はい、
トークで やっとなんか、あ、そうかと思ったのが、うん、ある意味すごい自分たちはなんか、まあ、あんまりその松原さん本人にはこうお伝えはしなかったんですけど、すごい実は自分たちに当事者性があるっていうか、まあ、戦争を経験したわけじゃもちろんないですけど、うん、まあ、私は一応 PTSD の、 その症状とももうね、20年ぐらい付き合ってるのかな、
うん、
もうどれぐらいかはちょっとわからないんですけど付き合ってて、でそれをまあソアで見てて、まあ、寄り添ってる人っていうので、なんかだから革命児さんがこう安江泉さんとか、うん、藤井さんにすごくこうの素晴らしいと思って、うん、なんか感じたっていうのは、ある意味めちゃくちゃその当事者性がある話っていうか、やっぱり当事者をもう誰より近くで見て寄り添ってなんとか支えて、なんか当事者の人が生き生きとできるようにか、でしかも安全に自分の経験を語れるようにっていうのにすごい心を砕いてる人として、なんかこうありたいみたいな、なんかある意味ロールモデルっていうか、
いやだから確かにそうかもね、だから僕と宇野くんがすごくそこに、うん、なんていうの、感情移入じゃないけど、うん、いやあの人たちやっぱすごいよねって言ってるのは、宇野くんも非常にそういう人間というかね、うん、なぜか
そばにいて、
そうそうそうそう
なんかこう支えてて、うん、でも苦しんでるとことかも全部知っててっていう、
そうなんですよね、
ことなのか
な、うん、そうそう、そういう意味でね、まあ、本当黒川の女たちという映画は非常に何でしょうね、まあ戦時下のね、非常に残酷なというか、
うん、
ひどいことがあったっていう話なんですけど、やっぱり希望をもらえる、なんか女性だけではなく男性も、
そうです
ね、うん、希望をもらえる映画なので、まあオムラジでもうね散々言ってますけど、ぜひ見に行っていただきたいなと思っておりますという感じですね、
はい、
はい、 でその後僕はポパーのね、
うん、
うちの慎吾くんの会社の、あのポパーの全社合宿っていうのに
ね
なぜか参加させてもらって、
なだれ込んでね。
そうなんで、そのね、で宇野くんとが隣町カフェ来てくれたでしょ、
うん、
でその翌日藤野で現場、教える現場を訪ねるっていう、うん、これもあのポパーので配信してるラジオなんだけど、
はい、
それの収録があって、そっから宇野くんまた合流して藤野に泊まって、でそっから合宿に、合宿はね、なんか多摩センターっていう、
はい、
僕と森谷さんがね以前あのパルテノン多摩という内にあるニュータウンのね、あの博物館にあの森谷さんに連れててもらったんですけど、そこにあったなんか KDDI の研修施設みたいなとこがあって、
はい、
でそこに KDDI ミュージアムっていうの、
あ、
これも非常に素晴らしいですね、ミュージアムがあって、もうそういうところを見つけるともうすぐ森谷さんに僕はね LINE するっていう感じになってるんですけど、うん、まあそんなんでね藤野に行って、だ宇野くんとはね3日連続ぐらいかな、なんか一緒にいて、なんか久しぶりにで一緒にあのスーパー銭湯にも行ったりとかしたりね、
うん、
してました。はい、でまあ、ポパーのね全社合宿っていうのも、まあ、ポパーでももう3年ぐらいは社内ラジオやってるので、
うん、
非常になんていうかな、なんかあの顔見知りが多くて、
あ、ね、
うん、非常にありがたいという感じでね、あの楽しく、でやっぱりでもやっぱ普通じゃないよなって思って、
うん、
何がかっていうと、まあ、合宿の始めますっていう時にその慎吾がね、あのなんていうかな、こういうことがあってっていう、でその前日に経営者としての悩みみたいなのを、
うん、
あのこれもう配信してるんですけど、うん、サンサロラジオっていう、
うん、
あの藤野に住むね、あの中村雅弘さんっていう方と3人でね、慎吾と僕で3人でやってるあのラジオがあって、
うん、
そこで話してたんですよ。 でもそれって経、まあ、中村さんも起業家で経営者でもあるから、
うん、
経営者同士だからっていうのもあって、
うん、
まあ、ある種、まあ、配信はしてるけど、
うん、
ある種クローズのね、
うんうん、
場でっていうことで話してた内容を話すんだろうなと思ってたら、うん、全社合宿の最初にその話をもう社員全員の前で、
うん、
こういうことに、まあ、ちょっとこういう予定だったけどこうなって、ですごい悩んで、
うん、
みたいな、でもそれを言いながらなんか何な泣いてんですよ。
まあ、そうなんだ、すごいな、
自分でここでやってみたいな、
うんうんうんうん、
それをさ100人近い社員の前でできるって、
うん、
ね、恐ろしい男だなっていう、
ね、
うん、やっぱ尊敬しますよね。
そ
う
だね、
うん、
でね、なんか社員の子から人たらしって、ね、いや、そういうとこっていうか、
うん、
なんかやっぱね、弱さの開示から始まるんだっていう、
そう、
ね、
うん、でそれをさ、
うん、
なんていうの、弱さの開示って大事だよねとかって言ってるやつはさ、
うん、あ、そう
ね、ま、万人といるわけですよ。
そうそう、でも本人しなかったりとか、
そうそう、でいや、してるつもりだったりするんだけど、うんうんうんうん、で多分彼は弱さの開示ってあんま思ってなくて、
うん、
そ,
それをだから天然で
素でできちゃうっていうところもすごいなっていうのも思ったし、
なんか人たらしって聞くと、なんかうまいことをこう人をなんか気持ちよくさせる人なのかなって、うん、なんか最初聞いた時思ってたんですけど、うん、そうじゃない、
そうじゃない、
いや、この人をなんか支えてあげなきゃ
って思った、そうだ、ね、裏表ないっていうか、うん、でね、まあ、マスクさんも知ってると思うけど、
うん、
なんていうの、社交性のある人間じゃないじゃん、どっちかというと
不器用
な人間でしょ。
そうそう、でもなんか、うん、絶対これ嘘じゃないんだろうなみたいな、うん、なのは
嘘じゃないんだよね、
それでね、
それがね、そうで宇野くんとも喋ってたんだけど、うん、なんか慎吾と僕ってなんかその感覚がやっぱり似てて、
うん、
なんでこういう感覚だ、人をあんま物扱いできないっていう、
あ、うんうん、
だからその、まあ、こう言っちゃうけど、キャバクラとかに行けないっていうか、でも付き合いとかでキャバクラに行かなきゃいけないみたいなことが、
うん、
どうしてもビジネスと
あ
るじゃん、
ね、
でそこ行きたくないしからもう付き合いはしないみたいな、
うん、
そういう人間だし、その辺の感覚ってすごく似てて、
うん、
で別に何喋ねその辺について何議論の結果そこに落ち着いたってわけでは全然なくて、
うんうんうん、
いやなんかねそれも不思議だなっていうか
ね、なんかなんだろう大きなその会社を経営してたりすると、うん、なんかそういうとこは器用にというかそれはそれこれはこれみたいになんかできるのかなと思いきや、うん、でもまあね角水さんもなんかそなんか違うと思っていることやったら本当に具合悪くなったりするじゃないですか。そうそう、そういうとこももしかしたら一緒なのかもしれない。
一緒だと思う
な。具合悪くなるんでしょうね。
そうなんかね結構具合悪くなってるね。
ああ
だからうん、大変だなと思いつつ、
うん、
であのなぜか「じゃあ」って言って最後にあのアカペラで「みんなも一緒に」って言ってあのと「ロマン飛行」をね歌い出すっていう、あれは最高でしたね。
やっぱりロマンです、
ね、ロマンだっていうねことで「ロマン飛行」歌って。
めっちゃいい話
で忘れないでいいよあのそのところはで僕はね精一杯大きな声で言うっていうから、ね、歌うっていうこの
なんだろうこの人たちは
なんかね楽しかったですね、
うん、
非常にっていうね、
はい、
そんなところもありつつ、帰ってきてで今日はあの北加賀屋フリーですか、
はい、
でね3日目ということで、まあ、収録日の今日はね、
はい、
で関所坊ブースにね、
そうです
ね、座るという
何かと、ね、人様のブースにおらせてもらって、
うん、
なんだかんだ結構毎年ぐらい
僕だってそうだね高松さんがいる時はやっぱり大概関所坊ブースに座るもんね。
うんそうだね、
なんか落ち着くなみたいな、
うんなんかそうですね、座っちゃうっていう高松さんのにちょっと一緒に
いて、うん、ね何そのまた今回も売れなかったそのそれをずっと聞くっていう。
そうですね、うん、まあどでもそうですね売れなかったって言わなかったのは奈良のブックマーケットの時ぐらいですね。
鬼のように売れた時
あれは
奈良で多分本方が出た。
あそうですね本方
あの時でもちょっと異常に売れたんだよね。
そうですね
なんか僕さ、うん、それでさその追加分とかをさなんか家からさ持ってきたりしたよね。2日間あって1日で全部売り切れちゃったから、
うん、40冊とかなんか売れて、ね、そう持ってきてもらって、ね、でもなんか奈良でやっぱりなんか 本人がいる時に買えるみたいなの で、
うん、
でもそれでもなんかちょっとなどうしたみたいな
感
じですけど、
ね、そういうことがありましたけどあの時だけですか。
そう、
ね、それ以外はね、
うん、あんまりいやそんなにブックマーケットにこうね情熱かけてないっていうか、
いやなんか何なんだろうねその割に出るんだよね。
偉いですよね
よくわかんないんだからね。面白いですね。
でもね来年は辞めるって言ってましたけどね。
去年も言ってたんじゃない同じようなことをと思いつつ
閉店セール商法みたいない
やでもここだけで言ってる
から。そうだね全然売れなくて、う
ん、商法ならない。いやでもだからねあの投稿者もね、
あそうです
ね、うん、大本高さんもいて、
うん、
で結構売れましたとか。いや大本高さんは最近あれですよそのいろんな本屋 の軒先に、
ね、
偉いよね。
修行の成果じゃないですか。
そうですよ偉い。
ちゃんとおすすめしてね、
そう
激推しして
偉いよ、
うん、
でだからほらねあのバイトをするぐらいだったらね、あの自分のとこの、本を売ると、
ね、
いや正しいですよね。
素晴らしい
です、ね、素晴らしい
ね。それで頑張ってほしい、
うん、そうと思ってね。で、トンさんに会ったり
とか。あそうですね、
ね、ある日の高橋さんに会ったりとか。やっぱり知り合いに会えるってのはいい嬉しい で知り合いに会いに行ってるっていうだけ。
あそうですねなんか同窓会みたいな感じで。
そうなんだよね。
やだ久しぶりみたいな感じ。
そうそうそう、もう本当ねそこでしか会わないっていうか。だってある日さ沖縄だからね高橋さん
は
ね
会えない
ですね。会えないからねなかなかね
通常はね、
うん、っていうこともあってまあ楽しかったよという感じでしたね。
はい
はい。あとは何かありますか話すことは。
ああそんな
僕はだからあれだ、うん、10月はすごい忙しかったなと思って、まあ、バタバタしてたんですけどどっか行ったりどこ行ったか、あ、まあ高知行ったりどっかも行っ まあだからそうか、
合宿
行ったりね、松原さんとお話しさせてもらったりとか、うん、東京かそれは ね、
そうですね、
してたんですけど、同時に本を書いててですね、
すごい、
いや1ヶ月で書けたね
っていうか、すごいです
ね、すごいよね、
なんかそんなにね、いや短期間でそんなに書けないですよ
ね、うん、まあでも1年ぐらい寝かしてたっていうか ね、
あね、
うん、
まあそっか、それ構想
構想1年
1年
はい、まあ書けたなというところでね、ぜひお楽しみにという感じで、だ我々の本がまたね、あの来年のね早いうちには、早いうちって分かんないけど、
前半
春ぐらい、
前半か、には
出るかな、ね、出たらいいなっていうふうに思っているという感じですね、
は
い、うん、まあまたお知らせもしますということと、あとは、まあ、また新刊が、さっき言ってたね、そのポプラ社の、 あの桜岡さんが編集してくれたことでおなじみの、ただこれタイトルがいつも思い出せないんだよな、何でしたっけね、
古代文字を解読していた、
解読だ、
研究に取りつかれた話、
あそうだ、という謎のね、しかし非常にポップな感じで、
あそうですね、だし
面白いかなと、
なんかだし恩師と本を出せる
って
すごいことですよ ね、 ね、恩師嬉しいですよ、ね、それは
恩師嬉しい、おしろうよくわかりませんけど、まあね、恩師先生とね一緒に本が出せて
ね、
ありがたいですよ、まあ専門書というか、なんかそうだね、なんかの仕事では一緒にさせてもらってたことあったけど、こういうふうに
まあね、
はい、
一般書で、
ね、デカデカとというかね、ありがたいですよ、はい、
研究者の悩める人生みたいな感じの、
まあそうだね、悩んでるけど、うん、やっぱ研究で楽しいよねとかって言ってね、うん、なんかちょっとおかしな人たちだねっていう、うん、感じですけど ね、 ね、うん、
なんかね最近あの民泊のなんか 、はい、変人たちみたいな、なんかそんなタイトル、なんかタイトル忘れちゃったけど、
そういう本があるんだね、
そうそうそう、で みんな変わってるみたいな、ちょっと それと似てるかなと思ったり、
これ僕あれですよ、まあ3人で書いてて、大正先生と あの大山さんって、この方があの言語学の方で、はい、この人がもう、まあ、あのまさにこの古代文字を、まあ、古代だけじゃないんだけど、うん、もう本当文字を解読するのがねすごい、
うん、
すごい人なんですよ、でその中で、まあ、僕もね最後の章なんですけど、
うん、
古代文字を解読する古代地中海史研究者の話っていうことで、でこれ目次がね、謎多き民族フェニキア人を研究する、ついにフェニキア人のことを、
フェニキア人のフェが出て
きた、出ました、はい、で2つ目がね、憧れだけでは無理、発掘初心者挫折する、
お
で3つ目、発掘初心者の海外一人旅、ね、ここでね、この話でも出てるか分かりませんけど、さっきの慎吾君と一緒にトルコに行った話というのはね、ちょっと
出てきます、漫画みたいなね、そうなんか話ですよね、
そうなんです、で、国内外の発掘珍道中っていうのがね4つ目です、で5つ目がフェニキア人研究暗礁に乗り上げるっていうね、もうなんか挫折とか暗礁とかばっかりだっていう、で最後はね、古代地中海史研究者社会福祉士になるっていうね、
なった
よくわかりませんっていうね、
でもね、なんか珍道中っていうのがいいですよね、なんか
珍道中大好き、
うん、
なんだっけ、
マーガレットとご主人の底抜け珍道中って漫画好きですけどね、もう珍道中しか歩んでないみたいな、
歩んでないってね、そんな本がね2週目ぐらいかな、
うん、
一応19日ってなってますけど、
うん、
ぐらいには発売されますので、
見てほしいです
ね、見てほしいです、ちょっとね、あの手に取って、あのね、非常に、まあ、あのたくさん写真とか
ね
入ってたり、まあ、字も大きいんじゃないかな、
知ら
ん
けど、読みやすい
読みやすいし、でイラストもね、かわいいし、で、うん、僕がね、初めてマスクさん以外の人のイラストになってるという、
書いていただいて、
書いていただいてね、この方に
学問が狂気に変わるっていう、この帯をっていう
ね、
うん、
何でしょうかっていうね。これも桜岡さんがあれかな、考えたのかな。
ねえ、でも、
ね、
そうそう、でもその話を今日高松さんとしてて、でもみんな研究者の人は変わってるつもりないんですよねって普通に歩いてたら沈道中になんだよねみたいな。
そうそう、それ書いたわ。
うん、
うん、
でしょ、
僕がね、大山さんと大塩先生ってすごい変わってるなっていう、
うん、
ね、で普通なのは自分だけだっていう、
いやいやいや、
書きましたね、そういえばね、後書きかなんかで、うん、後書きもねぜひ読んでほしいなと思っておりますので、
はい、
まあこの本、あの山岳ノートと一緒にこれも読む、ね、読んでもらうとなんか面白いんじゃないかなっていう、
ね、そうですね、うん、よろしく
お願いします。久しぶりというか、その学部の時の話思い出してね、久しぶりに学部とか大学院とか、
いや、なんかい
ろいろ初めてじゃないかな、
すごい知らなかったこととか
も、うん、いや僕もね、
うん、
なんか忘れてたっていうか、
うん、ね、
思い出しました。
そう、学部
結構一生懸命考古学やってたなっていう。
そうそうそう、なんかその話ちらっとだけ聞いてた印象だと、なんか一回発掘してなんかもうやめちゃったのかなとか思ってたら、うんうん、
全然違ったよね、うん、いや思い出しながらさ、あ、結構いろいろやってると思って、
ね、ね、すごいなんかちゃんとね、
うん、
やってるなっていうのが、
やってましたね、やってたけど、
うん、
なんかなんでしょうね、やっぱり成功しないっていうか、その世間的な意味でっていうかね、
うんうん
うんうん、やっぱりなんか最後のところでちょっとね、最後のところでもう左に曲がったらいけるのに右に曲がっちゃうっていう、
それコントロールされてると思う、
思っちゃうからかもね、うん、
だから成功するってやっぱ他者ニーズにある程度合わせるっていうことだから、ニーズありきじゃないですか、そこのポストを目指すとかじゃないですか、はいはい、だからじゃないですか、
ね、そこ行くともう自己ニーズから遠ざかるっていうふうに思っちゃうと、うん、
嫌にな
って、そこにはいかないっていうね、ダメ、うん、ですね、永遠の迷子であるってね、それ内田先生
が、ね、
はい、言ってくれてね、
別のね恩師から、
そうそう、内田先生もね出てきますんで、うん、また
なんかちょっと捕まってる、ちょっと待って、ごめん、救助します。
はい、今かぼちゃんがねソファーにちょっと爪が引っかかってしまって救助を求めていると、はい、そんなことで、終わりです。
はい、
終わりましょう。
はい、よいしょ。
この番組は図書館、パブリックスペース、研究センターなどを内包する人文地の拠点、ルチャリブロの提供でお送りしました。
はい、ということで、僕はちょっとね、今書いていた、はい、イリーチ論ではないんだけど、まあこれを読むとイヴァン・イリーチという人がどういうことを言ってたかっていうのが分かるという、
うん、
非常に、
はい、
素晴らしい本、
はい、
なっております。だし、なんていうの、イリーチを乗り越えようともしているという、うん、非常に、意欲的なね、頑張ったぞ。
私は結構なんかもうか感動した
ですね。感動した。
うん、感動した。
お、
嫌だ。
嫌だ。感動しましたか。
感動。
いや、嬉しいですね。
うん、感動しました。ね、でも編集者さんも同じとこで。
そうだね。
うん、
涙あり。笑いあり、ね、
エンターテインメント、
はい、いや、あの七人の侍は本当そうだった ね、
あね、
もう、うん、本当エンターテインメントってこういうことだなっていうかね、
そうですね、なんかロマンス、
う
ん、
そうそう、ロマンスあり、
ね、私ちょっと、ね、体調悪くて見えなくって、うん、ね、ちょっと隠し撮りでと
三学院と
ごちゃごちゃになってるので、うん、なんか密かに見返したいなと思って、
そうですよね、いや、そんなことでやっぱりね、あれですよね、 僕映画論やっぱりもうちょっとこれは人にしてですね、
はい、
出版っていうの、
うん、
あの世に出したいと、ね、久しぶりにあの人を作るぞと、
はい、
いうふうな気にもなっております。
よろしいやんか。
ありがとうございます。ちょっとねマスクさんにも協力いただいて、
あ、はい、
マスクさんのイラスト入れたいと。
ジャックとか書くんですか、ね、
ジャックはでもほら他の本に入っちゃってるから。あ、
そうかそうか、ジャックは書かないん
です。まあロッキーは入れたいですよね、はい、ランボーとかね、
はい、
スタローンばっかりじゃねえかっていう感じですけどね。ちょっとその辺は入れたいな、
はい。
あ、そう、それで山岳ノートのね最後に載ってるインディ・ジョーンズのエッセイをね、あの友田トンが絶賛してくれてて、
びっくりしましたね。
嬉しかったですね。
トンさんそこに行くんやみたいな、
ね、確かインディ・ジョーンズって普通の考古学者じゃなかったって言ってそりゃそうだろうとかっていうことですね。さすがトンさん、
はい、
目のつけどころが違うと。そんなことでした。で、お相手はオムラジオの革命児青木と
マスクでした。
さよなら。